恵み深い天の父なる神様、皆さんのお祈りに支えられまして、無事この翼の教会、復活の教会に戻ることができまして、ありがとうございます。しかし日本に着きましたら、九州で大きな地震のニュースで、今どれほどたくさんの人が家を離れ、あるいは礼拝する場所をなくし、神様に祈りを支え忍耐しておられることかと思っております。神様が私たちに手を差し伸べてくださったように、5年前いろんな方々が私たちに寄り添ってくださったように、今九州で、心も体も震えておられるたくさんの人々に、またいくつもの教会に働いてくださって、私が一緒だ、恐れるなと語りかけ、必要な物心両面のすべてをお備えくださるようにお願いします。また深い悲しみの中におられる方々に慰めをお与えください。天のお父様、また森兄弟が良い病院を与えられますように、回復に向かうことができるように、ご家族ともどもお支えください。レイ君の新しい、旅立ちを神様が豊かに祝福してください。モニカ先生をどれほど多くの方々が見つめ支えておられるかを確認してきました。どうぞ残された1ヶ月少しのドイツでのデプテーション、報告支援を求めるこの期間を祝福してくださるようにお願いします。また今日ここに集まられたお一人一人をねぎらってください。1週間の疲れを癒し、新しい天台のエネルギーで、神様からの幻で満たしてください。困難の中にある方には特にあなたが触れてくださって、その先にある希望、光、栄光に向かってここから前進できるように祝福してください。体調の優れない中で来られた方々には、神様が特別な病の癒しの祝福をお与えください。この教会のこれからの1週間のすべての活動を祝福してください。聖書のお話をしますので、御霊なる神様が私たち一人一人を手を引いて、あなたの世界に、聖書の世界に引き上げてくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のタイトルはあんまり明るい言葉ではないんですが、悪い時代でも神様が働いてくださるので、悪い時代だと感じても私たちはこの時代を生きるのだ、進むのだということについてお話をします。日本に来てすぐ九州のいくつかの教会に連絡しました。というのは、私たちの教会が被災した時に、熊本のいくつかの教会も私たちのために祈ってくれたし、献金をしてくれたし、ある教会は本が全部棚から落ちたけど大丈夫でしたということでした。ある教会はメールで流れたように借家だったようですが、ちょっと倒壊して、ご家族が大変だったけれども守られているということでしたが、それは私が帰国して、すぐ電話した時点のことだったので、その後半端でない余震がどうもニュースによれば続いていますし、私たちがあの頃そうだったように、なんだかその後次々電話が来ると電話の対応で疲れちゃったので、ちょっとしないでしばらく様子を見ようかなと思っていますけれど、皆さんが心からの捧げ物をくださったら、教会からのとまとめてなるべく早く九州のいろんなところに送りたいと思っています。いや、昨日まで平穏でも今日明日は時代は 人生はわからないものだなと思います。で、今日の聖書の箇所はいい時代ばかりじゃないですよ。悪い時代もあるんですよ。けれどもだったらやめたと言ってはいけないんですよ。悪い時代の中で神様が働くんですよ。そして私たちには使命が与えられているではないですか。ということで今日のアウトラインを最初に報告しますと、難しい時代なんです。私たちは難しい時代に置かれているんです。けれど使命があるんです。難しい時代からクリスチャンが逃げたらこの世界はどうなるんでしょうか。難しい時代の中で使命を生きに感じて生きるんです。で、皆さん今日最初お話しますけど、難しい理由は何ですかというと、山が難しい、木が難しい。ヨーロッパで最初いっぱい犬に会って猫に会わないなと思ったら、後半になってやたら猫が出てきたんですけど、猫犬が難しいということはあんまりないんです。時々は吠える犬もいるし噛む猫もいるかもしれないけど、難しいのは人間です。人間の手足ではなくて人間の心です。私たちの心です。だから難しい悪い時代だという根っこを探り当てると全部同じなんです。聖書の時代も2000年後の今も、簡単に言うと4つの漢字で表せます。それは自己中心なんですね。自己中心が全ての根っこです。だから自己中心の罠があります。自己中心に振り回されると戻ってこれないです。私たちは自分を見失います。だからよく自分をセルフコントロールして、さながらスポーツ選手のようによく自分を律すると思います。食べるもの、睡眠時間、サプリメント、ね、よく精神集中力コントロールしなければ、スポーツ競技で何かのメダルを取ったりすることは不可能だと思います。使命が与えられたなら、ね、私たちはよくセルフコントロールをしてということなんです。さあ、それでは最初は難しい時代について、今日は3節からご一緒に4章、何度もお話ししています。ちょっと時間が空きましたけど、パウロ先生、新約聖書で最もたくさんの手紙を書いたパウロ先生が地上に残した最後の手紙の、もう4章までしかない、4章の3節、ご一緒に読みましょう。というのは、人々が健全な教えに身を隠そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、はい、途中で日本語で切ってしまいました。というのは、皆さん、だいぶ前だから忘れたかもしれません。時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えなさいということの続きなんです。今は聖書の話しやすいから話すとか、なんだか聞いてくれないから言うのやめるとかじゃなくて、私たちの目から判断しないで、良くても悪くても御言葉を伝えなさい。というのは、今はすごくいい時代ですか。冬には花は咲かないです。春になったら花が軒並み咲きます、ね、というのは、今は悪い時代なんです。だから言いますとね、春でも冬でも生きなくてはいけない。御言葉を述べ伝えるのは良くても悪くても、そしてパウロ先生の時代は悪い時代です。パウロはこの後処刑されるんです。病気で死ぬんじゃないし、寿命で死ぬんじゃない。これいいか悪いかっつったら、長生きしてもらいたいですから、なんだか暗雲立ち込める迫害の時代かなと。けれどここで言ってるのは迫害のことではない。人々が時が良くても悪くても御言葉を話しても耳を貸してくれない時代だと言ってるんです。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとしないんだというんです。皆さん、この耳を貸さないというのは非常に強調して実は書かれているんですね。どうして耳を貸さないのかなというと理由があります。ずっと辿っていくと、ね、自分に都合の良いことを言ってもらいたいんです。皆さん、自分に都合のいいことというのは欲望という言葉なんですね。欲望、誰でもあります。あれが食べたい、これしたい、ね、願いがありますよ、ね、自分中心の願いというのがある。これはない人はいないんです。神中心でない人間は基本的に自分中心なんです。しかしそれが講じるとどういう結末になるか。だからここで言われている健全な教え、これは聖書を言っていますが、 聖書の教えよかよりも自分の心の満足させてくれるところへところへとね、手探り状態で行くと迷い道して戻れなくなるということなんですね。自分に都合の良いことを言ってもらうためにどうするか、気ままな願いを持って、ここはこれは、ね、耳障りのいいこと、もっと耳障りのいいこと、だって皆さん甘いスイーツが好きで食べて、もっと美味しいものないかなと別の店行って、もっと高くても美味しいものがないかなと言って、気がついたら体が悪くなってるとか、なんだか健康にいいものじゃなく悪いものばっかり口に入れてしまうとかなるように、自分の満足なんです。自分の満足を満たそう満たそうというからそこに行くか、そういう人を集めるか、だから神中心じゃないです。結局自分中心の生き方になっちゃってる時代だ、難しい時代だ、良くない時代だ、ね、気ままな願いを持って、皆さんこれ胸に手を当てるとそれぞれ思い当たる種があるんですよ、ね、で私言いましょうか、例えばちょっと健康があんまり芳しくないと、ね、早く病院に行ったらと家族に言われたりするんで、なかなか行かない、意固地ですよ私は。なんで行かないか、自分で自分の体を治してから病院に行くって決めてるんですね。病院って具合悪い時行くのに、いや具合悪い時行ったら何されるか分かんないでしょ、注射するとか指示するとか言われたくないから、まずとことん健康にして、で病院に行ってあなたは何の問題もなりますよって一声が聞きたいんです。それ以外は聞きたくないです。あなたはこういう病気だとかこういう病名だとか言ってほしくないと、そんなこと相手が誰だろうか、あなたはもう全何にも心配ないと、つまり自分で決めてるんです結論を。いやそんな生き方おかしいんじゃないのと家族に言われても、いやすっかり良くなってから病院に行くんだとね。しかしある時それもままならなくないと言ったら、あなたはここはこうですよって言われるとちょっとケチョンとなりますね。でケチョンとなることも大事です。そうすると意識が変わって、そうかやっぱり自分はそういう気があるんだなと思って、今度自分自身を変えようとしますから、自分自身の生活を律しようとしますから、だから耳に痛いことも時々必要なんです。しかし私たちは自己中心だからあんまり痛いことは聞きたくないんです。自分の心を満足させてホクホクさせてくれるところへ、そういう人のところへ、そういう声、そういう教え、それはしばしば聖書ではないんです。それはなんだか異様な世界になっていく。次々に教師たちを自分のために寄せ集め、どうなるか、じゃあ4節に進みましょう。4節読みましょう、はい。真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。その時代の流行りってありますよ。健康ならこの食物がいいというと取りすぎて別の病気になったりして、今は占いの時代だとドーッと占いに行ったりして結構当たるんだとか言ったりして、当時はありもしない虚構の架空の空想話が心を満たす、ね、そして堅実に生きることから遠く離れてしまって、いざなわれていくうちに、じゃあいざなった人たちが悪いかというと聖書はそうじゃなくて、あなたの心の中にある自己中心に振り回されている、それが実は問題の根源ですよ。だから今日ここで言っていることは、あの人に当てはまって私は関係ないってことじゃない、みんな自己中心なんです。その自己中心が講じると、その罠にはまると戻ってこれない迷い道になりますよ、非常に危険ですよ。真理から耳を背け、耳障りの耳当たりのいいこと、自分の心を満足してくれる、昨日までは満足してくれたけど今日はもう満足できない、もっと別の教え、もっと飛んで別の教え、飛んで飛んで、あんな教えに行っちゃったのって、絶えず満足できない、自分の心を何が満たしてくれるかって、だから根本的に間違っていますよって、そういうリズムは人の道ではないですよと、それてそれてそれて気がついたら戻ってこれない、だからこれは時代の罠なんです。それは自己中心の人間の心の中の罠なんです。ですから今日の引用箇所は一箇所しかないんです。引用箇所の10をこれは3章の1節でも、困難な時代だな、難しい時代に来てるんだな、承知しないといけない。じゃあご一緒に3章の1節読みましょう、はい。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。いやどんどんどんどん聖書に近づくんじゃなく、どんどんどんどん難しい時代になってくるなということを皆さんは承知しますか。 おそらくこの手紙を受け取った若いテモテ牧師はなるほどそうだなと思ったと思いますよ。私は今回スイスとドイツに行きましたけれども、いろんな話を聞きました。まずドイツに行った時に信じられないって、今イースター、イースター休暇って、大体スイスなどは1ヶ月近く取るんですか、休まないといけないっていうので羨ましいなと思いますけれども、クリスマス休暇にイースター休暇、しかしイースターが何の日か知らない人が多いって、本当にかつての自分の子供の頃から言ったら信じられないって、何の日なのって、休みなのは知ってるけどイースターって何って、日本ならばイースター知らないのは普通だと思いますね、キリスト教の国じゃないから。しかし一応キリスト教の国と言われ、教会税というのもそれ払う払わないの自由はあるそうですけども、税金も教会に降りているような、ドイツの国の首相もメルケル首相牧師の子供だし、キリスト教の名前がついている党派だし、また大統領も元牧師だし、そういう国でもいやイースターは知らない、だからまずゼロから伝道しなきゃいけないと、いやー難しい時代じゃなって話を聞いたんです。その後スイスに行きました。スイスは短かったんですね。いやスイスは世界一物価が高い国だとは知らなかった。世界一です。なぜかというと人件費が世界一高いんですか、最低賃金が1ヶ月80万から始まるってってびっくりしたんですが、日本の3倍とか4倍とかよく分かりませんけれども、物価も3倍ぐらいで確かに高いなって、オムライスを2人で入って食べたら1万円取られたなって話聞いて、ってチキンライスで2人で1万円ってちょっとありえないと思ったんですが、じゃあそういうふうに休みも確保され、そして高い給料をもらって外国に行ったらもう悠々自適に生活できるような国で、じゃあ皆さんが満足して生活してるんですかって言ったら、結構自殺があるんだそうです。自殺どころか死ぬ手助けをする、結構そういうのもあって、どういうふうにしてんじゃあ自分で自分の命をもう始末したいとなれば、じゃあどういうやり方で手助けしますよって、これは異様だと聞きました。こんなの普通じゃないと聞きました。皆さんどこの国でもどの時代でもちょっと普通じゃないかな、これ難しいかなって。私はスイスに行きまして、日本人の方にちょっと案内してもらって電車を乗った時に、そのお知り合いの方がイギリス人でした。スイス人とどうやら結婚しているらしくて、その人と隣になってしばらく話したら、私震災にあったっていろいろ聞いてきたんですね。ここで今どう思ってるかっていうんです。どう思ってるってどういうことって聞いたら、彼が言うにはこれ天のメッセージじゃないかと思ってると、狂ってるって、このスイスの経済もこんなのは異様だと思ってるって、絶対続かないと思ってるって、世界中に対するこれは震災というのはメッセージじゃないかと受け取ってるが、あなたはどう思うかと聞かれたんです。私も確かにな、私も本当にそう思ってお話ししているんだってお話ししたんですが、皆さん聖書は困難な時代だって、時が進むほど本当に難しい時代だって、しかし難しい時代だから、皆さん聖書のメッセージは光るんです。聖書のメッセージが本当は必要なんです。昨日私もいろんな放送局が地震のことばかりずっと報道していて、ちょっと思いましたのは、普通のニュースと違うなって。例えば私記憶に残ってるのは、私出身は九州なんですって普通アナウンサー言わないよなって、そういえば涙目に見えるなって少しと思ったんです。皆さん震災のこの最中でどんなにか大変でしょうって、イライラもするでしょうって、ね、ストレスも多いでしょうって、けれどもお互いに助け合ってくださいと、けれどもお互いに励まし合ってくださいと、ちょっと涙目のように見えました。いや神様もそういう気持ちじゃないかなって、震災になったらみんな半端じゃないダメージですよ、半端じゃないイライラですよ、喧嘩になったっておかしくないです、嫌味なこと言ったっておかしくないです、人の醜さが如実に出るんですよ。けれどもね、けれども私も九州出身だけれど、皆さん小さい子供のことをよくね世話してください、お互いに気遣ってください、妊婦さんや女性のことをねお互いに世話してください、互いに励まし合って助け合ってくださいと、普通これアナウンサーの人がそういうことを言わないじゃないかなって、しかし言ってよかったなと思いました。皆さん困難な難しい状況と時代の中で天のメッセージはあるんですよ。皆さん 天のメッセージは何かというと、そこに置かれたあなたの使命がある。隣のおばさんを助けてください。隣のお年を召した方の手を取ってください。隣で震えている子供のお世話するのを少し助けてくれませんか。食事を分けるのを手伝ってくれませんかと、アナウンサーが呼びかけるように、被災地に呼びかけるように、終わりの時代、困難な時代、悪い時代に神様のメッセージがあるんです。それはその中に置かれたあなたはあなたを自覚して、そうしてあなたに委ねられた使命を全うするのですよと。じゃあ今日の箇所の5節に進みましょう。5節を一緒に読みましょう。はい。しかしあなたは慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。しかし、ね、神様の言いたいことがある。アナウンサーが九州の人に伝えたいことがある、ね、中国四国地方の人に呼びかけたいことがあるように、神様はパウロを通して、しかしテモテよ、私はこれで人生を終えるけども、困難な時代をこれからも生きるあなたはどのような場合にも慎みなさいと。皆さん、この慎むというのは酒に酔うという、そういう意味から目が覚めるというか、まあ、酒から目が覚めるんじゃなくて、霊的精神的になんだか酔っ払ってる状態から目を覚ませて、自己中心、もっと満足させる、自分を喜ばせる、自分に耳障りのいい、自分の心を満たす、そういうことを言ったら何でもありになっちゃうよって、目を覚ませって、もう酔いから覚めようと、霊的に精神的に立ち返れというように、慎み、これはだから自己コントロール、セルフコントロールをよくしなさいと。というのは皆さん、困難な中で人々は神様に導かれる可能性が、確率が上がるというのもまた事実なんです。いや、日本だけかと思ったら、あの頃同じ時代に戦争したドイツ、もう本当に焼け野原になって、いやドイツの人もあっちに移民したりこっちに戻ってきたり、本当に大変な時代だったなと思って聞いたんですが、どこの教会も人が溢れたそうです。どこの教会も。今はちょっとドイツの教会あちこち寂しいそうですが、焼け野原になって故郷が全部落ちてしまって、まあ、家族も何人も亡くなってすっからかになってしまった時に、人々は教会にたくさんの黒山の人だかりになったと言うんです。で、私は旅の途中でインタビュー1時間半ぐらいしてくれましたね。そのインタビューの時、インタビュアーの人がいろんな、どんなインタビューあるんですかって聞いたら、いろんな人インタビューしましたと。特に今は難民でね、難民の中でどうですか、クリスチャンになった人いるんですかって。そしたらイランから来た人にインタビューした。イランはイスラム教の強い国ですよ。どうやってイスラム教がキリスト教になったんですかって、そのインタビューはこうだったそうですよ。夢を見たって。イランでは夢に導かれてクリスチャンになる人がたくさんいるんだそうです。イエス・キリストが現れて、こんなメッセージ、私はあなたと一緒だって、夢ではっきりで、私があなたの未来を導くのだ、誘うのだって強いメッセージ。ほんでその夢のイエス・キリストの幻の声に惹かれて、導かれて、国を脱出し、困難な中をかき分けして、この今この国にドイツにたどり着いたんだと。へえ、そんなインタビュー、そんな人の人生物語があったんだと。皆さん、困難な中で神様は私たちを導くんです。じゃあ私はイラン人じゃないけども、イスラム教で迫害されてるわけじゃないけども、今は戦後で焼け野原の中で路頭に迷ってるわけじゃないけども、困難な時代であることは確かです。その中であなたは酒に酔っ払ったように酩酊にふけているような場合じゃないって、自分の心を満足される、もっと満足させる、もっと自分を喜ばせる教えがないかないかって、そんなことやってる場合じゃないと。あなたは使命をよく自覚しなさい。よく自己コントロールをし、慎みなさい。皆さん、スイスに行った時に、国体に出たってスポーツ選手にお会いしたら、いや、半端じゃない練習で、いつも泣きながら練習してたって。いや、厳しいもんだな、スポーツの世界で国体に出るまでとなれば、日本の代表になるかならないくらいかの人ってのは、よほどの厳しいとこ通るんだなって。で、慎みというのも、スポーツ選手ほどじゃないか、それ以上か、わからないけれども、よく自分をコントロールしなさいと言うんです。私はちょっと油断をしてしまったですよ。最後の帰り、 空港に、チューリッヒ空港に行くときに乗り換えがあったんですね。まあ、本当に分かりやすい乗り換えで、プラットフォームを移動しないで、ただ重たいスーツケース、まあ、ちょっとしたお土産しか買ってこなかったんで、ちょっと重くなって、それでも、スーツケースを、まあ、運ばなくていいからそこで降りて、それで何分の電車に乗ればいいと。いや、こんなの楽ちんだと、高をくくった私が悪かったんです。ほんで、家内とああでもない、こうでもないって話をしているうちに、あ、電車が来たって乗っちゃった。で、乗って、急に何かね、心が、恐怖が走ったんです。乗ったけど、これでよかったんだろうかって。いや、同じホームだからこれでいいに違いないと。しかし、何時何分発車って聞いたら時間が合わないんですよ。隣の人に英語話せたから、これ空港行きますかって行かないって言われたんですよ。どうしましょうって。どうしましょうって。それで、その人がネットで調べてくれて、次降りてこうして、これで苦労しました。重たい荷物、エレベーターがないところで、よっこらしょっこらしって降りてですよ。そうしてまたよっこらしょっこらしって登ってですよ。さんざっぱら右手左手が疲れ果てて空港にたどり着いたんですよ。で、空港にたどり着いた私が乗る飛行機がなんか変わってたんですね。飛行機会社がスイス航空の飛行機会社と合同運航便になってですね。で、大きなチューリッヒの空港あっち行ったりこっち行ったり、なんだか聞く人適当なこと言ってまたあっち行ったりこっち行ったりしてですね。いやー、最後まで旅行っていうのは気が抜けないもんだなって、まあ、油断するなと。聖書の言葉はそういうことですよ。使命があるんだから油断するなと。寝ぼけてる場合じゃない。この厳しい風、厳しい嵐、厳しい時代を認識したら、あなたはよく慎んで困難に耐え、これは伝道者と書いていますけど、手元は牧師だから、私たちであれば信徒としてクリスチャンとして、あるいはこのような奉仕をしている者として自分の務めを十分に果たすのだというメッセージだったんですね。さあ皆さん、この使命について、私は今回ドイツに行ってモニカ先生のふるさととその支援する人々と、まあ去年も行ったわけですけども、もう一回モニカ先生と一緒に奉仕をしてですね、ああこんなにたくさんの人に支えられ送られて喜ばれて、モニカ先生は私たちの教会に派遣されているんだなと改めて感じました。ご両親にお会いして、ご両親は最初行かないでと、献身しないでと泣いたそうです。だって食っていけるかって思ったそうです。それは親心だったでしょうね。ほんで日本に来てみたらね、半端でない日本語って相当難しいそうですよ。敬語はあるし、そうしてなんだか主語も述語もあんまりはっきりしない世界だし、日本語の学校は相当厳しくて、それでちょっと心を病んじゃった人もいるなんて聞きましたよ。まあよくそれ乗り越えて、だから日本語で案内してメールも打てるんだなと思いました。また文化が違う。もうドイツの人は何でもスパスパはっきり言うそうですが、こちらではちょっとそういう文化ではない。その乗り越えて、ここで震災がありました。その時はご両親も心配して、海外の方では相当違ったらしいですよ。もう日本は沖縄から北海道まで食べるものは皆危険で、一刻も早く脱出しなきゃいけないと、すぐ帰ってきなさいと。その時です。モニカ先生の教会をそこまで大きくしたのは、今引退なさった、まあ、ミューラー牧師先生、まあ、前回も私お会いしてきた、もうとっても情熱のある、まあ、尊敬されている伝道者の牧師先生だそうです。その先生に相談して困って、帰ってきなさい帰ってきなさいと言われて、そしてどうしようどうしようって、その時にそのモニカ先生の教会の、まあ、主任牧師だった、もう今は引退していますね、その牧師先生こう言ったそうですね。キャプテンは船を降りちゃいけないのだと言ったそうですよ、ね、一番最初に沈みゆく危ない船から降りるなんてとんでもないことだって、日本に留まれと言ったそうです。でモニカ先生はそれで心を決めて、そうだ、自分はどんなに親が泣いてすぐ帰ってきなさい、危ないんだからすぐ帰ってきなさいと言われても、たとえどうなってもこの国に留まるというのは牧師先生のアドバイスで決めたそうです。いや大したもんだな、その牧師先生と思いました。で話のついでに、この中の何人かがお世話になった奥多摩のキャンプ場のドイツ人の宣教師の先生の話も出てきたんです。いや私が軽く考えていたよりも大変だったんだなって、喧嘩までしてですよ、他の宣教師仲間と、みんな帰るのに帰らないとは何事かって、誰が何と言おうと自分は帰らないって、それはそんなに穏やかな静かな話し合いじゃなかったそうですね。しかし喧嘩してでも 誰との関係が壊れても自分は日本に取るって私は思ったんです。で、日本を取ってどうなったかって、どうなったかって、この教会の何人かの人をそこに招き入れて私たちの世話をしてくれた1年間、いや、そのためだったんだなって、そのために喧嘩までしてドイツ人の誰かとの関係壊れてもその使命を全うしたということかなと。モニカ先生も向こうに行って私はこう考えたんですね。進学校で長い間日本で教えたことも、それから日本語を一生懸命覚えたことも、それからこれまで日本の国の文化に慣れていろんなことをすでに経験済みの宣教師であったことも全部この教会に来るためではなかったかなって。宣教師に別にランクがあるわけではないでしょうけど、まだ日本文化の何も知らない、日本語の何ほどもわからない、そういう宣教師の働きと、ある程度酸いも甘いもそれなりに経験して、これで日本語もある程度駆使できる、そういう宣教師の価値というの、価値といったら変ですけども、働きというのはもう全然違うんですよって、そこまですでに経験済みの宣教師を最後のいい時だけ私たちがいただいたっていうのは、これは神様の特別のうちの教会に対する期待かなと思ったのは、あっち行ってもこっち行ってもモニカ先生を支援する人が、いや、うちの教会の伝道師もそうなのかなと思いましたけど、行けばいろんな人の悩みの相談聞いて世話をしてあれしてこれして、いや、単に報告会というけどこれもまた勃開するような休まらない日々を送ってるんだなと。だからみんな慕ってお祈りしてずっと支え続けていて安心したようですよ。行ってる教会の牧師が来たって初めてだそうです。大体モニカ先生の母教会は大きい教会ですから、そこで礼拝説教を全部どうなるか分かんない私にお説教を任せるというのも普通じゃないと思います。日本人の牧師がその講談で説教したのは初めてだと言われました。去年は夜の集会でお話した大きい教会ですから、でその中でみんなが満足して安心して喜んでいるのが手に取るように分かったんです。私とモニカ先生2人並んでいることに安堵しているような、あ、このために長い間ずっと献金をしてずっとお祈りをしてこのためだったのかと腑に落ちているような表情に思えたんです。だとしたらですよ、皆さん、東京の近くにあるドイツ人のキャンプ場の宣教師が喧嘩してても使命を果たして、ここで今ここに来られた女性の宣教師も帰ってきなさいと言われて家族に涙されても、キャプテン降りちゃいけないと牧師先生に言われて日本に留まって、そしてそれは留まったのはこの教会に来るためと解釈したら、それほど投資されたこの教会に神様の使命も期待もないなどという話があるはずがないんですね。で、私思ったんです。今ヨーロッパの教会のほとんどは閑古鳥が鳴いているけども、いくつもの教会は元気なんですよ。もちろんモニカ先生の教会もそうです。ですごい似てるんですね。なんか羽を広げているような形も似てるし、私たちは大熊にいた時2回礼拝していて、1回目はワーシップ、1回目は賛美歌、あの教会も1回目は賛美歌、2回目はバンドのメッセージは同じですが、そういう礼拝、それからですねカフェもやっていて、それから小さい子どもたちは学童保育みたいなのもやって、幼稚園もやっていて、難民のための働きも言葉を教える働きも広く、とにかく伝道するんだと。今いる人の満足のための教会じゃないっていうのはもうはっきりしてる教会でした、ね、前に言いました、ドイツ人の有名な神学者が、ね、伝道しない教会は滅びるって言ったのは随分昔の話です。しかし人間は自己中心だから、何も自分たちそんなことしなくていいんじゃないの、こんなこと投資しなくていいんじゃないの、自分たちが良ければ安定してるのがいいんじゃないのって言うと先細りになって滅びるんですよ。モニカ先生の母教会は全然違いました。絶えず伝道する、私たちのための教会じゃないって、いつも自己中心と背中を向けて、そのためになんでこんな大変なことするの、そのためにどうしてこういうことしなきゃいけない、どうしてこう捧げるのって、だけどそれで祝福されて祝福されてきて、私たちはそんなに大きな教会じゃないけど、なんかちょっと似てるな、お兄さん分みたいな教会かなって思ったんです。それから最近注目されているというドイツの自由教会に連れて行ってもらいました。そこはびっくり仰天でした。そこは信じられないけど、カフェをやってホテルを作ってそうして礼拝堂は完全なステージですよ。もう音楽のどっかのバンドがコンサートするような、 もうそういうところで、今までの礼拝がどうだとか、私はキリスト教はこうだと思うとか、そういうことに固執しないで、一人でも多くのドイツの人々に伝道して来てもらうために、一切の概念を取り払って、ただそのために、その使命のために生きるという、ここまでやる教会があるかって、もうそこは本当にたくさんの人が集まっておりました。まあ、形はどうでもいいんです。とにかく似ているんです。どこでも今いる私たちのためではなく、もっと多くの人を迎えなさいという神様の大きな強い志を息に感じて、その使命に生きている教会たちが本当にキラキラと輝いている風でした。まあ、日本は同じようにはできませんけど、私たちは私たち風に、私たちなりに、一人でも多くの人に来てもらう教会になるという方向性でいいんだなって思ったんです。ところで皆さん、難しい時代に人が救われるというのは本当ですか？向こうにいる日本人は現地の人と結婚している人が結構多かったんです。ある方はご主人がちょっと若いけれども癌だったそうですね。しかしその結果どうなったかというと、信仰を持って、そしてまあ今はご自分の言葉の教会を選んで行っているようですけども、それが理由でクリスチャンになったそうです。で、皆さん、ヨーロッパに住んでいる、アメリカもそうでしょうが、日本人はどうですか？たくさんの人がね、教会に来るんだそうです。私本当かどうか調べたことないですけど、今日本で洗礼を受けるクリスチャンの数よりも、海外で洗礼を受ける日本人の数の方が多いとある牧師さんが言ったそうです。これはどのデータか私は知りませんけど、でもそういうことはよく感じられました。なぜかというと、海外にいると、私のさっきのスーツケースの油断大敵じゃないけど、絶えず緊張しているので、日本語に飢えて、日本食に飢えて、その交わりに飢えて、だからその2つのセッティングでかなり日本人が来るんだそうです。私行ったところでも、日本食出しますよって言うと、法政大学の留学生が多い地域では結構来るそうですよ。日本語で何でも書き留めなく自由に話しましょう、本音で話しましょうって言うと、上っ面の話しかできない外国語じゃなくて、何でも日本語で話せるっていいなって。日本にいたら何の魅力でもない、どこ行っても日本語ですから。しかし向こうに行ったら、日本語で話せるという場所はすごい希少価値なんですよ。日本食が食べるっていうのは、日本で言ったら何の魅力もない、日本食出しますからうちに来ませんかって誰も行かないと思いますよ。毎日食ってますって。向こうでは日本食出すというだけで人が来るそうですよ。おまけに一応形がキリスト教の国だから、音楽で勉強に行ってる人もバックグラウンド全部キリスト教だし、文学の世界も全部、政治も全部、民主主義も全部キリスト教の、神が人に人権を与えて人はみんな平等だってね。この本当のところを知りたいというのもあるから、教会は日本だと敷居が高いけど、しかし本当のキリスト教を理解しなければ何もわからないんだと分かって、日本食と日本語と、そしてキリスト教のセッティングで人はかなりの確率で来るんだそうです。で、かなりの確率ってどれぐらいの確率ですか？私は今回はドイツがメインでしたが、スイスの日本人教会で今日初めて来た人ってかなりの人が立ち上がりました。いや、こんなに来たことないと後で言われたんですが、震災のお話するからっていうのももちろんあったでしょうけれども、次の日の家庭集会で20人ぐらい、ほとんどが初めて来た人、キリスト教を知らない人。じゃあそれはどうやって来たんですか？そこの奥さんが50人に連絡したって。皆さん、今度恩義会があるからって一人で50人誘ったりしますか？って。50人誘ったって。しかも一人一人、同じメールじゃ誰も来ないから、一人一人名前入れて、今度の牧師さんはこうだかって文章を書いてバーッと送って、何の返事もない人もいるそうです。しかしそんなこと気にしてられないって、傷ついたとか言ってる場合じゃないって、もうとにかくみんな出して、どう思われよと構わないって。皆さん、50人に送って20人来るって、日本じゃちょっとない確率だなって。だから日本人が住んでる数が少なくても、それでも魚釣りで引き上げられるわけじゃないけど、この日本語と、そして日本食と、例えばキリスト教の集会来ませんかって言うと、来る確率が日本にいる時よりもはるかにレベルがうんと上がる。そうすると自分の使命ですよ。なんでヨーロッパに自分が住んでるのか、なんでヨーロッパで自分が日本人のクリスチャンなのかと、ここで強く使命を意識して、ね、もう一つ理由があります。そのお世話になったその一人の方は、どうしてクリスチャンになったんですかって私聞いたんです。 さっきちょっと話しかけましたけど、その人は北端に出たシンクロナイズスイミングの選手だったっていうんです。私初めてそういう人に会った。そういえばすごく姿勢が良くて、あんたもそういうような顔立ちにも見えるし、練習どうでしたって、いつもこのメガネを、水中メガネかけていつも涙溜めてましたって、苦しくて苦しくていつも水の中で泣いてましたって、そんなに厳しくて苦しい練習どうしてやめなかったんですかって思いましたけれども、で国体まで行ったそうです。で7位ぐらいまで行ったって言ったかな。まあだけどそれをやめたその時からね、自分の体がおかしくなったんです。特別の世界にいたので、それ過食になり拒食になり過食になり拒食になり、つまりシンクロってすっごい運動量なんだそうです。で筋肉だけでは浮かないんだそうです。脂肪もつけない。だからどんどんどんどん食べて、すっごい普通じゃない運動をして、それが毎日365日どんどん食べるんだそう。それをやめて同じように食べ続けたらすっごい過食になって、これを減らしたらどんどん拒食になって、コントロール効かなくなったそうです。おでやがて引きこもって人前に出れなくなって、そして苦しくて苦しくてね、いやそれは地獄のような生活を通ったんだなと思いました。そういう中から聖書に出会ったんだそうです。それで救われたんだそうです。見事に救われて、だから私は自分はあの地獄への中から救った、この聖書の教えを一人でも多くの人にどうしても伝えたいんだと。ああだからかと、まあ、電車で日本人を見たらすぐ話しかけて、すぐ習慣に誘って、もう誰でも彼でも誘って、その根本原因は難しい人生の中で自分をお救いくださったこのイエス・キリストの救いを伝える使命が、ただ救われただけじゃなくて伝える使命が私には委ねられているのではないかと、神様に任命されているのではないかと。さあ皆さん、今日私たちは2つのことを学びました。難しい時代ですね。根本原因は人はみんな自己中心だから難しいですけれども、自己中心の挙句の果てに私たちは救いを求めて、そして人々はやってくるんです。私たちもそうやって救われたんです。私たちには使命があります。ドイツでもスイスでも日本でも多くの難しいことがある中で、今週も私たちはそれぞれの使命を家庭の主婦とした、あるいは学生とした、あるいは会社勤めをして、あるいは教会の中で、あるいは信徒として地域の中で、それぞれの使命を自覚して難しい時代の中を突き進んでいきたいと思います。じゃあご一緒に4章5節今出ているところ読みましょう。はい。しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。ピアノを聴きながらしばらく黙祷をいたしましょう。それぞれ今日の聖書のお言葉を思い巡らしましょう。思い当たる点が多々あるでしょうか。生きるのはこの時代はなかなか難しいとどんな点で感じるでしょうか。その大きな原因が人の自己中心にあるとうなずく場面はありますか。ややもすると私たちも自己中心の性質が根本にあるので、そこからの救いだったとはいえ、自分を満足させるために自分中心の耳当たりのいい人々や教えの方向に流されて気がついたら戻ってこれないようなところにいざなわれる罠がそこここに仕掛けられているはずです。私たちは目を覚まし、よく自分をコントロールし慎んで、与えられた使命を自覚し、その命を全うするために、使命を全うするために今週も 神様の御前を歩んでいきたいと思います。この教会の使命、私たち一人一人の使命を自覚する一週間となりますように。それでは少しピアノを大きめに弾いていただきますので、神様にそれぞれの祈りを捧げたいと思います。一週間の守られた感謝、特に九州で続いている余震が止むように、被災された多くの方に助けと慰めがあるように、また復興のために、またそこに置かれた教会、牧師先生、信徒の方々のためにも祈りましょう。私たちの教会の体調の悪い方、特に森兄弟、またレイ君の新しい生活のためにお祈りしましょう。モニカ先生のドイツでの引き続きのデプテーションのためにもお祈りください。それではどんな言葉でも結構です。心を込めて、できたら声に出してご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、感謝します。私たちをここに導いてくださって、あなたを礼拝しました。私たちには使命が託されています。難しいからこそ託された使命です。天のお父様、自己中心の罠に陥らないで、神様の教えを聞いて前進することができますように導いてください。モニカ先生を感謝します。伝道師も感謝します。それぞれの働きを豊かに祝福してください。天の父なる神様、九州の大地を鎮めてください。被災された多くの方や諸教会、牧師先生方に神様の助けと力を与えてください。私たちも何かしら立ち上がれるようにお願いします。それから天のお父様、どうぞ森さんに良い病院、リハビリ、近藤先生にもお与えください。その他レイ君はじめ体調の優れない方々を助けてくださるようによろしくお願いします。神様の恵みを改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。お祈りします。恵み深い父なる神様、新しい一週間が許されました。目の前には多くの困難がありますが、負けないで、がっかりしないで、めげないで、私たちは神様に与えられたそれぞれの立場、使命を息に感じ、自覚し、握りしめて、自己中心の罠にはまることなく、あなたの御前を歩むことができるように、今日ここに集った一人一人をこの礼拝堂から使わせてください。それぞれの地域に、家庭に、学校や職場に、ここから派遣してください。新たな力と信仰で満たしてください。日本の大地、特に九州の大地を鎮めてください。余震がすっかりやみ、人々が安心して暮らせるように、今深い悲しみと暗闇の中で、息をしている方々に、教会に、牧師先生や信徒の方々に、天からの慰めが、また助けがありますようにお願いします。神様、どうか九州がやがて大きな祝福と栄光に包まれるように、これからの復興の長い道のりを神様が寄り添ってください。私たちのできる何かしらのことを導いてくださるようにもお願いします。私たちはいつも気がつけば自分中心の方向へと進みますので、あなたがその都度御声をかけて、そうではなくあなたの使命の方向に一歩ずつ進めるように日々導いてください。それぞれが心から祈りを捧げました。あなたが引き上げてお聞き届けください。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたが使命をくださり、 困難な時代から救いを与えて引き出してくださったことを感謝します。神様に寄り添いながら、あなたの語りかけを道しるべとして歩みます。お持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。